始まりました酒の音です。パーソナリティのキュー太郎と
ユミです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、酒の音とは日本酒好きの私たちが送る日本酒レポートの番組です。この番組は美味しく日本酒を飲みながら香りや味、温度の変化を楽しみ、記録を残しながら素人2人で勝手に語っていく番組です。
はい、はい、今までのカタクナとして語らへんのよ、そのポッドキャストの話しようか。
お
まあ軽くちゃちゃって言ってたりはするんだけど、一体何聞いてんねやみたいなところね、ちょっと最近思うところがあって、うん、っていうのもあったけど、まあまあ僕が聞いてんのはね、
うん、
割とまあ芸人さん多いんやけどね。
ほうほう。
まあサンドイッチマン、銀シャリ、マジカルラブリー、うん、あとはカズレーザー、
うんうん、
この辺はまあまあ聞いたりするんだけど、でもこういう本業がやってるのと別の話でちょっと行こうかなと思って、うんうんうん、それ以外で言うと僕な、これがポッドキャストの中で一番面白いっていうのが一つあって。
ほう。
ねえと思う。虚構新聞ニュース。
そっち行ったか。
あれはな、ポッドキャスト内では一番面白いと思うけど、一番不毛やなと、まあ、基本的には嘘のニュースを流すっていうね、うん、虚構新聞ニュースっていう、
うん、
5分ぐらいの番組やねんけどね、
うん
うん、もうこれがまあずっと聞いてたら腹よしれるぐらい笑えるっていうね。
虚構新聞ニュースのさ、
うん、
毎回の定型なんやけど、
うん、
天気予報
あるね
が、
うん、
なんか結構ずっと残ってるのよね。
あ、地球何やったっけ、
明日の天気はところにより晴れ、ところによっては雨、
うん、寒冷地
は寒く寒暖地は暖かいでしょう。
その前にあるな、その前やな、交通情報あんねんけど、その中にゴリアテ号って出てくるんだけど、これ何か知ってる？
知ら
ん。知らん？うわ、あかんな。ゴリアテ号っていうのは、ラピュタに向かうムスカが乗ってた船。
ああ。
だから、ラピュタはいつまでも雲がかかってるから、いつまでも出航できひんっていうのを一言で表してるんだよね。
まあ、
全然聞いたことない人からしたら何の話やねんみたいなことになってくるけど、
バルスやバルス、
うん、虚構新聞ニュース聞いてもらったらいいと思うんで、サクサクサクって聞けるから
、
うん、まあ他にもまあ何度か言うてたけど、高田沙織さんっていう方がされてる、
うんうん、
ガーリーレディオポッドキャスト、これは紹介していただきましたっていうのとね、
うん、
言うてたりとか、あとちらっと前も言うたかもしれんけど、営農とサブカルジョンさんがされてるっていうね、北海道の農家の方がされてるやけど、
うんうん、
農業の話もうすんの嫌やっつって、サブカルの方に振って農業と絡めて話してはるっていうな、この方がなかなか面白くて、ファンタジーのものを実際に自分が作るとしたらみたい
なるほど、ね、
想像を割とリアルな考え方でやってみたりとか、
うん、
例えばマンドラゴラを栽培するにはどうしたらいいとか、チョコボを買うとしたらどういう風な使い方ができるとか、
うんうん、
そういう風な面白いこともやってあったりとか、あとはせやね、ヘビロテしてるって言ったらレクリエーションポートっていうね、ちょっとおされ番組があって、うん、俳優の方と写真家の方が2人でずっと話されてるっていう男女の、うん、ポッドキャストやねんけどね。
なるほどね、
これは寝るのにちょうどいいテンションで喋ってくれはるから、うん、寝る時にずっと、ね、ずっとかけて、であとは大好きなんて言うたら都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティっていう都市ボーイズがやってる、これもかなりのヘビロテで、まあこっちは YouTube も見てたりするけどっていうぐらいかな、
ね、
まああとおもれきっていう朝食ね話も出てくるけど、
結構上の方のランキングに貼る、
そうだね、この辺の方々は歴史系の、日本の歴史系のポッドキャストを聞いたりとかね、
うんうんうん、
まあこんなんしていろいろ聞いてるんですよっていう話で、もうすでに5分ぐらい喋っちゃってる、
ね、
あなたの方も聞こうかなと思ったけど時間がなくなりますわこれは、うん、
まあ私そんなに数聞いてないから、
ああちらちらっと名前だけ言うとこうか、
ほんとね、
うん、
名前がさ、
うん、 何、うん、
スパイファミリー、ああオペレーションポッドキャスト、
つい最近始まったやつじゃん。
そう、まだ5回とか6回とかやんけど、これ結構何回聞いてても面白くて。
ああそうなんや。そうそうそう、あのアニメの
スパイファミリーの、
うん、
フォージャー役の声優さんがメインでやったは
って、うん、ああそうなんや。
そうそう、そんでアーニャ役とかヨルさん役、
うん
うん、この前は誰やったの、ダミアン、
あダミアン
の声優さんとかが、
うん、
あゲストで来る。
えフランク・フランクリンは
来て、来て来て来て、
あ来た、あのムジャコ
来て来て来た
僕あの
人大好きで、そうそうそうなんかその辺の声優さんが、
うん、
なんか秘密を暴く、一応そのスパイファミリーやからこの誰にも言えない秘密があるっていう感じでやってはるし、
声優さんが、役になりきるんじゃなくて声優さんのプライベートを話そうみたいな、
なんなら声優目指したきっかけはとか、
あそうなんやね、
うん、そうなんかこのなるほど声優で失敗した段
を ど、ね、
どっちが嘘か本とかみたいなのをやってはったりとか
なるほど、ね、
そうちょっと聞いてて面白くって、
まああまり聞ける話じゃないからな、そういうところは。
そうそうそう、うん、で結構リアルタイムでこんなアニメやったけど皆さんどう思いましたかみたいなとこもやってはったりとか、
うん、
そう面白くて聞いてる。
うーん、
ちょっと前までフワちゃんとかも聞いてたけど、
ああフワちゃんね、
いろいろ考えてはってんなみたいな、
うん、
そう、はい、そんな感じかな、なるほど、ね、あとは結構音楽聞いてることが多いから、
うん、せやね、
うん、
うん、
ってな感じでございますよ。
まあというわけであのいろんなポッドキャストを聞いてもらう、ポッドキャストっていう文化を広めたいよねって思って、
ね、あまあそうね、う
ん、まあそんなわけで僕らの放送もどんどん聞いてもらったらと思います。
ほい、
はい、
じゃあそんな私たちの放送のメインやっていきましょうかね、うん、
はいはい
はい、第94回、
はい、
はい、お酒紹介お願いします。
はい、94回は福島県から、
ほう、
あけぼの酒造、
うん、
天明サラサラ純米ラブリーサマー2022でございます。
ほい、
ラブリー、
あれよね、キューってなんかこのアルファベットでついてる時若干ちょっとなんかイントネーション変わるよね。
あそう、
可愛くないよね。
そうなの、ちょっとよくわからへん、
なんか普通の喋り方じゃないなっていう、
ちょっと何言ってるかわからない。はい、開けながらスペックいきます。
すごいスルーされた。
アルコール度数が 14%、 精米部合が麹 55%、 かけ 65%、 塩米が麹米が山田錦、かけ米がこれね、あの情報載ってなかったんやけど、うん、酒造公的米という風にされてます。だから何か分かんない。
お、
日本酒度がプラス2、酸度 1.3、 アミノ酸度 1.1、 酵母が境界1001と県産のきらめき酵母になります。酵母2種類使ってんだよね、
この前7色あったけど今回は2個ね、
うん、ですです、
7個はやりすぎな気がしたけど、
まあこのきらめき酵母ってあの福島県の酵母ね、県産酵母って言ったし、うん、です。まあちょっと詳しい話はいいか、長なし
長なりそうね、この辺は
めちゃくちゃ長いねこの話は、うん、まあいいや、はい、というところです、
はい、
じゃあ色からしていきましょう。
はい、透明だね。
透明やね。
なんかお酒色とかもなく
透明。うん、せやね。綺麗な色やね。
うん。
あ、今日鼻なる。うん、じゃあ香り
いきましょう。鼻に大事なとこやけど、すんごいいい香りしてんの。フルーティー系。
なんか僕今日鼻おかしいかもしれない。
なんかすごいふわっといい香りすんのよね。いや、
リンゴ系かな。
うん、フルーティー爽やか系やけど、
うん、
今なんか私さっきちょっと色見んのに、
うん、
おチョコを傾けた時にすごいいい香りした気がしたんやけど、
うん、香りグラス、
香りグラスでするとそんな感じないんだよ。
うん、まあリンゴ系かなっていうの
は感じる。爽やかフルーティー系かなとは思ったけど、うん、そんなに香りないね。
酸度は数値よりも感じるかなっていう程度、
うん、でもあんまり、
うん、穏やかに香るリンゴぐらいかな、
うん、
前もは言ったかもしれんけど、リンゴの花とかやっぱそっち系、
うん、かな、
割とあの穏やかにふわっと広がるような あの
けどあれやね、そんな香り高いわけじゃないね、
うん、そうだね、吟醸香、まあ吟醸香までいかへんのかな、せやし香るっていうところかね。はい、じゃあ舌触りいきましょう。
ほい。
うん、さらっとしてるね。
いただきます。若干
うん
ざらり
あるかな、
後の方にざらり、さらりストンとは落ちひん感じ
ですね。せやね、
多分キシキシっていうよりはちょっとザラッとするのかな。
なるほど。
あの今までのさ、
うん、
前回とかもそうやったけど塊があるわけじゃないのよ、
うん、
どっしりとかはないんやけど、
ほどけてる感じ、
うん、でも砂とかっていうよりはなる、うん、でもなんかこのサランストンではないなっていう感じはするの。
うん、
なんか若干最後の方引っかかる感じはあるから、それがザラリなんかなと今思ったんやけど、でもキシキシっちゃキシキシなんだよね。
まあまあまあ、うん、多分そのザラミが渋さんところに来てんちゃう、うん、ザラつき感は割とでも僕サラッとしてんじゃないかなと思うけど、
いやだから、うん、あの飲んでる時とかはサラリなんだよ。
だからあれなんだよね、その最後のザラつくっていうところが渋さ、
味にかかってくるのかな、
うん、のところやと思うし、でもそれ以外でか、それを除いて考えるともうサラッとしたような酒になってくるのかなっていうところ。
あ、まあまあそうかもしれんね、うん、
ねです。
う
ん、うん、
最近なんかさ舌触り的なとこに味もかかってくる、まあ当然
もちろんもちろん当たり前やし、
分けて考えるのが若干難しい時がたまにあるね。
まあね、
うん、
遊んでいいんじゃない、別に
表現としてどこで持っていくかみたいな、
うん、まあ明確にそこを分けるっていうのはあるかもしれへんけどね。まあでも舌触りとしてはさらっといってんじゃないですか。
うん、
はい、じゃあ味いきましょう。
あの、
うん、
あれだよね、キレはいいよね、
うん、そうやね、キレるね、うん、で最後
辛口とかあんまりやけど、
いや割とこれ辛口感持ってるかな、
そうかな、
プラス2以上には辛く感じるところもあるんじゃないかなっていうんやけど、うん、そのさすが夏だけ全体的に
あすっきりはしてる、
うん、すっきりというよりも爽やか
な、さすがやな、爽やかやな、うん、
でちょっと悪い言い方すると味気ないっていうような印象も受けるんかなっていうところで、僕は口入れた瞬間すごいあのふわっと木の味がしたんだよね。
樽系の、
うーん、樽ではないと思うけど
木っぽい、いやでもなんかわかる気はする、
木っぽいその自然な味って言ったらいいのかな、がふわっとして、でそこまで甘みとかは感じひんねんけど、
うん、
ふわっとふわりとある程度甘さは、
うん、
でサラサラっと流れて渋さがコツンとあるぐらい、
うん、
で最後キシキシキシキシみたいな、
なるほど、
そんなイメージかな、
うん、いやでもなんかあれね、これ結構スルスルスルスル飲める系の、
うん、でその甘さを感じる前あとぐらいに水っぽい味がする、その水臭いじゃなくて水の味みたいな、これ僕他の味ってどう表現したらいいのか分からへんけど、水の味がする、わかる、分からへんか、だからちょっと違う味がなくない、
私あんま感じないけど、結構最初から甘みというか、
うん、ふわりとした木の味と甘みがあって、その直後やな、余韻のようにある味っていうのが、うん、水の味みたいな、そういうイメージを持ったな。
あのあれじゃないのかな、結構スカンと切れて、
うん、
あと残らへんから、
うん、
あのペットボトルとかのさ、お水飲んだ後みたいな、
うん違う、味、
味ある、
明確に味、
私味分からへん、
うん、うん、飲み込んで一息ついたぐらい、僕あーって開く、ちょうどそれぐらいのところに、そういう感じのって言うたらいいのかな、う
ん分かん、探してるけど分からん、
分からへんか、何もない味として、ふわーんと口の中に広がるような、なんか味ない、
ちょっと待って、
ね、何べんも飲んで、ごくん歯の時の歯のとこ、なんか広がる味、わからへん、あぶね、
私そこで感じるのアルコールなんだよね、
ああなるほどね、うん、アルコールか、いやアルコール感はなんか口入れた瞬間からあるかなって思う、
あ結構あの、うん、最初からアルコール感しっかりすんだけど、
うん、
そのキューが言ってるタイミングで口の中に残ってるのはどっちかって言ったら
アルコールだけ、
その甘みとかそんなんが流れた後のアルコール感はだけが口の中に残ってる感じがするの、
うーんなるほどねあまあいいんじゃないですか、僕はそういう感想かな、
うん、水の味って書いたはいいけど、うん、これ読み後で読んだ時にえ何やったっけこれってなるやつやな、
空気で含ますとリンゴ感強くなるね、うん、うん、
あのね、
うん、
リンゴの口当たりの味で、
うんうん、
なんかちょうど中間ぐらいかの渋みが来るちょい前ぐらいが、
うん、
意外と甘み、多分お米の甘さなんかな、が来るから、
うん、
若干そこだけバナナ感があるんだよね。
バナナではないな。
メロンかな。
ではないな。あのサクサイソアミルじゃないから。
でもなんかそれっぽい。
1001もあるからせやな。
濃い甘いフルーツのなんか結構しっかりした味のフルーツの味がするの。
ね、まあそれはわからんでもない。せやね。
飲んでる瞬間リンゴで爽やかなんだけど。
酢酸イソアミルやから15やからね、できらめき酵母はカプロン酸イチルが出るから、うん、まあまあまあ複合的に出てんのかな、うん、ちょっとあれかな、割とそこら辺の味は複雑かなと思う、
そうや
な、うん、強く出るところはすげえ複雑やねんけど、出てへんところはとことん出てへんかなっていうイメージだから、サラサラ、ほんまのサラサラ純米って書いてる通りサラサラいけるなっていう、
うん、
うん、ところ、すげえなんぼでも飲んでられるかな。
これ後ですんげえ酔うやつやなって感じがする。
これやったら、酢の物とか、あちょっと弱いかな。
弱い気するな。
か油、オリーブオイル系のさらっと食べるようなんとか、これ単品よりも料理として合わす、まあ僕は単品で飲みたいけど
これ料理は合わしたら
酒が負ける気がするな、金に冷やしてそのまま飲みたいかな、
あのあれやん、
うん、
なんかワインの冷やす、あの氷に入ってられにザクって刺しといて、冷えたやつをちょろちょろちょろちょろ飲みたい感じがするかなあの意外とあの辺合いそう、枝豆とか、
ああもうだから素材そのまま
みたいな、素材さっぱりすっきりみたいな、
なるほどね、
酢の物とかお酢でちょっと刺激もあるし、あの酸あんま感じひんから、あの酸っぱく感じすぎたら味死にそうな気がする、
じゃあ、あそうか、だからその水の味って言ってた旨味なんやろうねきっと、強く感じたんかなそこを僕は、
うん
うん、でその味の印象が水やったっていうところ、
あなるほどね、その辺やったらなんか流れが、
じゃないかなって思う、でその味と合わすんであれば何がいいやろうな、 その旨味にピックアップして合わせると、あー、スルメ、多分相乗効果で旨味が増えると思うね。
あ、
この旨味の感じやったら、うん、スルメのすげえ旨味と、あとは昆布とか、
うん
うん、そういう系のかなっていう、
あのちょっとお上品な和食系合うかもね。
あ、豆腐やな。
豆腐とかもやけど、あのなんかちょっとしたあの懐石的な、
いや魚は合わへんかな。うん、まあいいや、そんなもんちゃう、
うん、
割とあっさりした酒やなっていうね、そんなイメージ。
何にせよあの日本食に合いそう。
うん、繊細なんだよね。
そうそうそう、
酒自体の味が。うん、
あーでも結構今結構な量グイって飲んだら、
うん、
口の中、うん、なんだろう、これ苦いのか
渋みやろ、
渋いのか、うん、すんごいわ今
はい、じゃああのあけぼの酒造の話入っていきたいと思います。よろしいですか。
ほいほい、
はい。創業はね明治37年1904年になります。
うん、
うん、創業者鈴木幸四郎はもともと地元で味噌を作る蔵の大番頭をされてたんやけどね。
味噌作ってた人なんや。
そうそうそう、の番頭さんの、
うん、
あの親玉みたいなやつ
めっちゃすごい
したってんけど、ある日ねその小作人の作る米の良さに着目して独立して酒蔵を創業されたっていうのが始まりなんだよね。
すげえな。
だからめっちゃええ米あるやん、これ味噌より酒やせっつって、うん、
まあまあ、
まあ、まあ醸造技術は持ってはったからね味噌で。
そうね、味噌も作ってはったんやったら、うん、そうそうそう絶対、
うん、それでまああの創業されたんやけど、現在でこそね女性当時とか女性蔵元の活躍っていうのもよく耳にする時代になったんやけど、
う
ん、
そうね、
あけぼの酒造では、
うん、
初代以降3代続いて蔵元を女性がつくことになるんだよね。
そうなんよ、
うん、男子が生まれなかったというところね。
女系家族、
そうだから女系蔵、え女系何やったっけ、蔵元違うな、あなんて言ってたかな、ちゃんと言ってはったんが出てこへんだぞ。うん、ああ女系の酒造っていう風な言われて、
その
まま思ったよりも思ったよりもそのままやったね。まあそれこそ過去は女人禁制という風に言われてた時代に後継ぎに男性がいないっていう風なね、
うん、
蔵では多くの苦労があったんじゃないかなっていう風なのはまあ想像たやすいわな。
そうね、
うん、まあでもしかしね、おそらく一番苦労されたのは、
うん、
先代である鈴木明美氏だったんじゃないかなというふうに僕は思ったんだよ。
明美さんは女の人？
うん
うん
うん、四代目になるんだよね。
ほうほ
う、うん、東京農大醸造学科を卒業後、地元での OL の経験を経てね、
うんうん、
結婚して専業主婦になられたんだよ明美さん。うん、ただ先々代である明美さんのお父さんが急遽されます、
うん、あら、
うん、
急遽、急性、
急遽じゃないの、急性、
今日じゃないな、
性
亡くならはった
んや、急遽だってるよ、
急遽か、
うん、だって僕打ち込んで返還できても
そうね
はい、亡くなられました、
うん、
で必要に迫られたからと いうふうに一部書かれた記事はあったんやけど、まあ、うん、どっちにせよお父さんが亡くなられたっていうことをきっかけにね、蔵元に就任されることになるんだよね、
うん、
で当時の蔵での酒の生産としてはまあ普通酒が主流で、純米作りっていうのはタンク1本しかされてなかったっていうところやってんけど、
ほうほうほう、
それがまあ1990年代中盤のことやってね、
うん、
今までの放送内でも何度か話はしてたんやけど、蔵元当時が主流となるような時代の始まった頃
っていうところやね。そうやね、最近その話も多いよね。
で普通酒よりも全国に通用する純米酒吟醸酒を作ろうというふうに路線変更を決められた明美さんはね、
うん、
自身の蔵のスタイルを確立するために当時制をやめて蔵元当時を目指されることになるんだよ。
うん、
しかしまあそれまでの酒造り関わってこうへんかったっていうところでね、 福島県の酒造アカデミーに夫婦で入学されました。
ほう、
うん、で全国の酒蔵を夫婦で訪ね歩いて自らの道を探されたっていうことになるんだよね、うん、
すごいな、
うん、
一人でいろんなこと考えて、
うん、いや夫婦でやで、
あそっか夫婦、
もう結婚されて専業主婦になったかったところから
やな、あそっかそっかそっか、専業主婦になってからやな、
うん、そうですよ、ちゃんと聞いてね、うん、
聞いてるよ専業主婦がすっ飛んでたわ今、
うん、でまあ勉強期間が終わって酒造りに没頭されるんやけどね、
うん、
まあ、無我夢中です約3年間の酒造りをされて、
うん、
2001年にたどり着いたのがこの天明というね銘柄になるんだよね。
ほう、うん、3年間いろいろ作って試して、うん、
そうそうそう、うん、でその天明の名前の由来としては、
うん、
あけぼの酒造のあけぼのと同じく夜明け前の様子を表しててね、
あ、
うん、これは伝統を守りながらも新しい挑戦を続けようという蔵の姿勢思いっていうのが載せられてるんだよ。
すごいな、なんかそう思ったらめちゃめちゃいい名前やしかっこいいし、
そうやね、
いろんな思いの詰まってる名前、
うん、そうやね、
まあ、どこのねお蔵さんも多分そういうお酒の名前に関してはすごい力を込めてやったはるけど、
うん、今までももうね数多くのお蔵さん紹介してきたわけやしね、
うん、
その中でもいろんなあの思いっていうのを込められてるっていうのは、うん、まあ いっぱい語ってきたところやけどね、
なんかちょっとすごい今回ちょっと余計に
あそう
すっきりやなって
思う、ああなるほどね、
うん、
うん、まあそんなあの明美さんやねんけどね、自身が蔵元当時になったっていうところからか、うん、蔵の切り盛りに尽力し続けられたことが原因なのか分からへんねんけどね、その辺は、まあ、大病を患われるっていうのになるんだよ、で明美さんが倒れられた穴を埋めるかのように働かれた旦那さんでもある高則さんもう無理がたたって入院されることになるんだよね、
なんだその苦労の連鎖というか、
うん、そうだね、まあそんだけしてはった明美さんの苦労、あの穴を埋めようと思ったらそれはまあ生半可じゃねえだろうなっていうところね、うん、でその時にね息子さんである光一さんは東京農大醸造学科を一般的な社会経験をしたいっていう理由でね中退されて東京の一般企業に就職された2年目っていうところだったんだよね、うん、ただ両親倒れたっていうことによってね蔵の未来と自分の将来っていうのを考える時間がすげえ増えたらしくて、でまあ考えに考え抜いた結果実家に戻ることを決意されます、うん、ただその時ねすでに蔵を離れて6年経っていたそうなんやけど、
うん、
その時の蔵っていうのは順調に経営続けてるっていうふうに思ってらしたんだけど、
なかなかそうは
そうなんだよね、うん、その頃東京で飲んだ天明は素人の自分でも分かるぐらい味が劣化してたっていう風に言われてるんだよね、うん、でそういうところもあって変える要因になったんじゃないかっていう風になるんだよ。
あでもあれやねな、うん、今それ聞いてたら、
うん、
結構ずっと全国規模で発売はしてはるんだね。
どうなんだろうね、
だってそのお酒離れて6年とかなってる状態で、
うん、
その東京で今だってこれ
いやそれが東京っていうところがネックでね、全国規模っていう
であれば、ね、あ東京だけ出荷とか
そういうの、あまあせやな、東京っていうのはやっぱり人が集まるところやから、
うん、
酒も集まるんだよね、いろんな種類の、うんうんうん、もう東京で買えへん酒ないんじゃないかっていうぐらいの銘柄っていうのはあるわけやから、まず東京に降ろそうぜっていうふうになるわけなのね、
うん、
売ろうと思ったら、
うん
うん、となると東京の後に地元以外の地方っていう風になるのは明白やから、
そうね、
うん、っていう風に考えると全国規模がどうかっていうのはそっからちょっと読み取れへんかなと僕は思う、
うん
うん、でまあそうやってあの帰られた光一さんなんやけど、うん、両親のサポートを仰いで蔵人としての経験を積んで2011年に当時に就任されたっていうところになるんだよ。
ほう、
うん、ただまあある時ね母である明美さんに酒造りを教わろうとすると拒否されるんだよね。
おお、何この見て学べ的なやつ、
うん、違うね、 明美さん曰くね、酒は飲んで学ぶもんだと。
かっこええ。
自分そうしてきたから。
ああ、うん、そうね、いろんなとこ回って、
聖書アカデミーで学んだもちろんやけどね、うん、でもそれ以外に全国の酒蔵、ま、回って、
うん、
自分でも飲んで、で自分の道を探したっていうところがあるから、あの教えるもんじゃないと。
飲んで自分で感じてこい、
うん、そう、そういうところがあったから、うん、もうその日からもう来る日も来る日も日本酒漬けの毎日、うん、年間3000種類の酒を飲んでね、メモ取りながら飲まれたらしいんだよね。
無理だ、
うん、まあこう3000っていう風に考えると、まあ瓶で買ってるんじゃなくて、やっぱりお店に行って飲んだりとかっていうのはもちろんあるんやけど、それに対しても全部メモ書きして、うん、でまあ美味しいと感じたお酒とか違和感を覚えたお酒っていうのは、その蔵に出向いてね、蔵の見学をさせてもらったそうなんだよね。
すごいあれよね、勉強熱心だ
よね。そうだよね。で違和感を覚えた蔵の酒の、あの酒蔵の見学した時に、
うん、
まあ自分もその酒造りしてたっていうところもあって、原因っていうのはすぐ見えたそうなんだよ。
まあ、そうやろな、これをこうしてるからこういう、
うん、
ことがあるんやろとか、こういう味が出るんやろなとか、
うん、
まあ、それはね、勉強はしてはるから、
うん、ただ違和感を覚えたその工程、自分とこの蔵に戻って見ると、同じことしてるやんっつって、むちゃくちゃ驚かれたらしいんだよね。
いろんなとこまでし暗記して、う
ん、見に行って、いやいや、あんたこれしたらあかんで、自分してたみたいな、
うちにあったみたいな、
そういうところもあってね、
うん、
うん、でまあそんないろいろそうやって見て回ってらっしゃったっていうところもあって、うん、自分のところの蔵の改革を行おうというふ
う
に思われたんだよね。そんな矢先、蔵を襲ったのは大震災というところになるんだよね。
そうか、
2011年だから。
そうか、
ああ福島だから。
そうやね。え、うん、被害どうなんやろ。
被害的には、母屋が倒壊したんかな。
おお、
で、保存してた酒がもうバリンバリン、大吟醸って言ってたかな、バリンバリンって言ったり、うん、であとは蔵の漆喰の壁が割れたりとか、そんなんはあったらしいんだよね。ただ全壊ではなかったっていう風な感じかな、うん、まあ位置的なところもあるんだろうね、おそらく、うん、失礼ちょっとあの、うん、収録してるスマホを落としました
コップの中に飛んでくるかと思って
まあそんなことでちょっと勘していきましょう。もう京子はあの余計な、余計なって言ったかな、そこが
余計な、
割とあのうちの放送の肝であるんやけど最終トピックス、最後のトピックスちょっと省いて、ずっと蔵の話しますよ今回は。
はい、ちょっといろいろ情報が多かったんだよね。
そうだね、まあ、話したいことが多かって、
うん
うん、というわけで、まあ、あのひとまず関していきましょう。はい、
ほい、
こんなところでどうすか。
それ今聞く、
今聞くよ、いつも聞いてるやん。
結構私ちょいちょい言ってるやん。
うん、そうか、うん、じゃあもう一回言うて。カムカム
へ
ーへ
ー、まあ、ちゃん若干さ、多分ほんまいつまで飲んでんのよ。
ああ飲んでるな、確かに。
ちょびちょびやけど、うん、もう今で多分3倍ぐらい空いててさ。
まあまあまあ。
ふわふわしてるよ。
いや天命美味しいよな。
あの香りがさ、
うん、
そんなにさ、
うん、
高い感じじゃなかったから。
まあ今回の夏だけに関してはね。
うん
うん。うん、
なんか。味もあれなのかなと思ったら、
うん、
味は意外と結構しっかりあってさ、
うん、でもしっかりっていうほどある印象ではないかな僕は。もっとほんまにサラサラ純米っていうぐらいのサラサラ感はあるね。
うん、なんかほら、
うん、
あの結構あるやん、ほらあの香りからさ、
うん、
あやっぱこの香りがするってことはこんな味よねみたいな、
うんうんうん、
があるから、うん、なんかこの香りがあんまりそこまでしひんかったし、
うん、
っていうところで補正修正したかもね自分の中で。
なるほど。だから香りほど味わいどうなんみたいなところからお意外とあるやんっていう感じ。ああなるほど。
だからあ意外としっかり味あるやんみたいな
僕はこれ夏酒っていうところもあってね、今回あのラベルも花火飛んでるしさ、
そうかわい
いっていうところもあって、あ夏酒らしいすっきり感サラッと感爽快感みたいな、
うん、
そういうのんで、あの、まあ、まあまあまあ夏酒やなサラッとしてるなっていうイメージやったかな、うんうん、
確かにサラッとはしてんだけど、うん、意外としっかり味が、
うん、まあまあそれは捉え方次第というところで噛んできました。
いいよ、
うん、じゃあ香りからいきましょうやけど、プチプチしてきたね。
あそうなの、
なんかすごい粘性を持ってる感じ見えるよ、ほら見て、
とろっとした感じがするね。
でもまあまあ水はサラッとしてるイメージやってんけど、あれなんかな、そこまで軟水系でもないのかな。じゃあ香りいきます。香りはね、あのふくよかな甘さっていうのが感じられるかな。
香りの
そこまで強くないんやで、強くないけどふわっとしたこう膨らみのあるような甘さっていうのが、
膨らみ、
うん、
が香りで感じるところ。
そうそうそう、
ちょっと待って、もう一回整理してるで。
うん、そこまで強くない膨らみのある甘さ。うん、とあとアルコール感っていう、まあアルコール感はしゃあないな。
さっきプチプチ書かなあかんな。いつもほら缶って書いたら香りって 書
いてあるから。あ、いいよいいよ、プチプチはいい。
いいの。
もうプーまで書いてあったチーとプーとチーと書いておいて。はい、もう一回言うで。香り、
そうちょっと整理しながら聞いたら書けへんかった。
香り
おい、
そこまで強くはない、あのけど膨らみのある甘さっていうのが感じられるっていうところ。香ってみて。
膨らみのある
甘さ、
甘さ、
うん、
甘さ感。よいしょ、
いいよ。
結局めっちゃ長かった。なんかあれね、
うん、
実際さっきも言ったけどアルコール感と、
うん、
ちょこっとだけ酸感じるかなぐらいな感じ。
酸はでもそこまでないかな。
あ、ほんま、うん、ほんまで言ったらちょこっと、
あ、ちょこっとね、ちょぴっとやな、ちぴっと。うん、でもそのほらふわっとした甘さって感じられるでしょ。
うん、
うん、じゃあ味いきます。お、辛口感がすげえ増えたなっていう、
辛口感アップ。
うん、これは後味で言うたらラムネかな。
ほう、
うん、
ちょっと甘さ増した感じ。
そやね、やっぱり香りで膨らんだ。どうした？
想像してた味と違うくてちょっとびっくりした。
そう、
苦い。
苦い？
うん、
僕そこまで苦味は感じしんな。
いや、あの、
うん、
舌にある来る刺激的なもんと一緒に、うん、ブワッて味が今その上で全然感じしんだ味が来たからちょっとびっくりした。今
苦いか、あ、苦味
な、苦味じゃないのかな、
苦味か、
渋みかも、あ、渋みだ。
おい、僕わからへんわ。
びっくりした、今むせたもんだって。ほんま普通に
全わからへんわ、残念ながら。
お
お、うん、じゃあラムネ感とかわからへん。
いや、もうそれよりも先に。
ああ、なるほどね。わからんな、渋みやら苦みやら、ほんまにほんまに。僕はラムネ感とふくよかな甘さとあって、 ていうところかな。美味しい美味しい。やっぱり夏酒って缶合うよねって強く思う。あの多分ね、夏酒って割とすっきりと作ってあるとか、
うん、あのそうね、
うん、辛く作ってあるとかっていうのが多いんだよね、
うん、
そういう酒って缶に合うんだよ。
なるほどね、
うん、
こんな違うかってぐらい今ちょっとほんまびっくりしたし。
あ、そうかな、うん、まあでも僕の印象としてはその冷たい時に飲んだお酒がそのまま強くなる、全ての感覚が強くなるか、感覚で感じが強くなるっていうようなイメージかなっていうところ、
まあ、
うん、
私全然違うくて、だからそれこそゲホってまさかにするぐらい、
うん、で甘さっていうのも割とたるい系の甘さ、
缶したら甘くなるね、うん、甘みだいぶ上がるね。
いや、甘み上がるっていうよりもだからその甘ったるい感が出るっていうイメージ。あー、
そうやな、そっちやな、
うん、今回の酒に関しては、
はい、どこ、
うん、
たるい感
っていうところかな。はい、じゃあちょっと震災の後の話、震災受けた話やね、
うん、
うん、していきましょうかね。
はい、
はい、まあさっきもちらっと言うだけどね、母屋の倒壊とか、うん、保存してた酒瓶が割れたりとか、うん、まあ蔵の壁が割れたっていう、ね、うん、まあそういう大きな被害はあったんやけど、まああの、うん、全壊ではなかったっていうところね、うん、今までその震災で被害を受けた酒蔵さんの話も何回かしてると思うんだけどね、
うん、
まああるところではもう蔵自体が全壊したとか、
うん、
うん、半壊してヘルメットかぶりながら酒を作ったなんていう話もね、
そうね、
したと思うんやけどね、
うん、
まあ、ここはそうではなかったっていうところやねんけど、まあこれからの蔵の方針だったりとかあり方っていうのをね、うん、まあご両親とお話しされて、
うん、
より良い酒をということを決められてね、
うん、
そのことをまあ蔵人に話されたそうなんだよね、まあ、これからちょっとあのだいぶしんどいと思うけど、
うん、
ついてきてくれへんかというふ
う
に蔵人の方に話されたんやけど、
うんうん、
実際に残られた蔵人っていうのはたった2人だけやったっていうね。
そうなんよ。
まあもちろんね、それなんでやろうっていうかふうに考えた時に、
うん、
蔵が被災をしたっていうことは、うん、蔵人の方々も被災されてるっていうところやね、
うん
うん、だから、うん、自分とこの家が今大変な時に、
うん、
その働いてる会社がこれからもっとしんどい目に遭わすぜみたいな、まあ言う要約したらそういうことだよね。
まあそうね、
被害
言うの勇気ってやるなっていう感じが、
うん、でもその蔵からしたらそういう意味を持って言うてるわけじゃないんやろうけど、
うん、
そのネガティブな思考になってる時に聞いたらまあそうなってくるわな。
そうね、
うん、それで離れるっていうのはまああるよねっていうところ、
うん、
いや自分も被害受けてるしみたいな。
そう、なんかのさ、ニュースってかな、うん、記事かなんかで見たんやけど、
うん、
自分なんて言ったらいいの、
うん、
ごめん、今一瞬で吹っ飛んだ。
ああ、最悪か。まあ
だいぶ酔ってるね。
せやし、あの、そのしかも福島っていうところもあってね、できるんなら逃げたい、うん、原発のこともあってねっていうところもあるやろし、うん、もちろん、うん、それで離れていかれたっていうのが多くいらっしゃったっていう、それはもう仕方のないことやと僕は思う、うん、その人たちを責めることは絶対できひんっていう。
あ、出てきた、あの自分とこも被災してんのにさ、自分とこもどうにかしたいのにっていうさ、
う
ん、
そうそうそう、
絶対あるしな、
うん、もちろんもちろん、
そう、それが痛かった。
まあ最悪か、
はい、
はい、
出てきた、出てきた。
まあそういうところで自分と自分のいとこ、
うんうん
うん、で残った蔵人の4人で酒造りを再開されたっていうところなんだよね。
もう 家族で作る、
いやいや、だから蔵人、
蔵人もいいのか、
うん、あのその残られた2人っていうのは、
うん、
あの一緒にされたっていうところもあるからね、
うん、
で同じ頃にその震災前に発売されてたヨーグルトリキュールっていうのがあるんだよね。 スノードロップっていう名前なんやけど、それが売り上げが好調やったというところで、
うん、
すげえ人気があったっていうところで、その売り上げを積極的に設備投資を行われて、
ほうほう、
現在では他の蔵がうら羨むほどの設備が整ってるっていう風になるんだよね。
すごいなそれ、
うん、だからもうその売り上げ全部設備に、
うん、投資したは
ずな。そうそうそうそう。で、多くの設備を投入することによって麹やもろみ作りっていうのも余裕ができてきたんだよね、
うん、うんうん、そうね、設備充実させたら、
そうそうそうそう、
手のかかったとこがまた機械化できて、
うん、
自動化で任せられるとこも増えていくから、
そう、うん、そうそうそう。ということもあって現在では四季を通して多くのラインナップが販売されるっていうような、
四季醸造、
あ、三季醸造って言ってあったここは。
あ、そうなんや、
うん、あ、だから四季醸造だったら4回回すっていう意味なんだよね。
あ、そうか、そうか、う
ん、酒造りそれを3回っていうふうに言われてるんだよね、うん、だから三義醸造っていうふうに言われてたけど、この、 あの今のね、あの倉本さん曰くやねんけど、
うん、
丁寧で清潔な仕事から生まれる透明感のある酒、僕が食いしん坊で酒単体で飲むことがないので、さまざまな食事に寄り添う食中酒を目指していますと。
ほう、
酒が主役であってはいけません。四季の移ろいがとても鮮やかな福島県で酒造りをするから、あ、酒造りをするからこそしっかりと四季感、あ、季節感を表現していきたいと思っています。絞りたてにも良さがあれば半年程度かけてまとまっていく良さもある。それが冬に向かって売れていくもの、その売れた酒が崩れていくところにも良さがあると思います。それが季節限定品で表現して飲み手に伝えていきますというふうに言われてるんだよね。
なんかもうあれね、最初の頃の話も聞いてて思ったけど、すごい努力家で、
うん、
みんながみんな、
そう、お母さんもね、うん、もちろん、うん、まあ言うたらそのお母さんのその教育というか、その酒に対するね、
うんうん
うん、酒造りに対する教育の仕方っていうのはやっぱり同じ道をたどってはるんやろうなって、お母さんと。
そうやな、
うん、その結局酒造りに関わらんと中退、東京農大中退して別のところに行って、
うん、
でも結局戻ってきた。これはお母さんは専業主婦になって、で酒造りに関わらんと、でも自分が登場しないかんなった、うん、だから2人ともゼロから始めてはるっていうのはイメージなんだよね、
結局。そうやな、
うん、
うん
うん、でその学び方っていうのもお母さんは自分自身で勉強して、
うん、
いろんなところを回ってされた。
で努力家やな、
息子さんも、うん、そのお母さんはもう私教えないと、てめえで学べっていう風なやり方されたからこそ、その自分自身でそのいろんな酒蔵を回って、
うん、
いろんな酒を飲んで、
うん、
で不思議に思うところ、違和感覚えてるところはいろいろ聞いてみて、で、うん、学んでいったっていうのね。
なんかもうすごいあれよね、なんかずっと話聞いてもだけど、努力家やし、
うん、
向上心が強いし、
うん、そうやね。でその震災で大変な被害を受けられた時でもね、
うん、
うん、そこでその儲けようと思ったら、
まあそうね、割とでも
ね、簡単に安い酒作って、
うんうん、そうね、
数作ってで、うん、機械でねバンバンバンバン作ればそれは売れるだろうというところはあるんやろ
う
けど、
うん
うんうん、そうじゃないと、いい酒を作ってで自分とこの蔵のレベルを上げたい、ランクを上げたいっていう風な考えのもと作られた、復興されたっていうところがやっぱり今につながってるんかなっていう風に思うよね。多分そこで安酒でもいいから売って金にしようっていうふうに思われてたら、
うん、
今のこの天明っていう酒はなかったやろうし、下手したら潰れてるんじゃないかなっていうふうな印象を受けるよねっていうところ、うん、やっぱりそのいいものを作ろうっていうふうに思われたところがすごい、うん、良かったんじゃないかなっていう。
そこ絶対大事、うん、その多分モチベーションでいろんなことやってきて、そうだね、いろいろ勉強して、
うん、で蔵人さんが離れた時も折れずに、うん、それはもう大変な、う ストレスはあったやろと思うねんけど、それでも折れずにやられたっていうところがね、
うん、
やっぱり強かったんじゃないかなっていうふうに僕は思います。
すごいね、なんかすごいなんか一個一個ほんまに努力して、
うん、そうだね、
やった反応は、ちょぼちょぼちょぼちょぼ言うて
はい、以上で、まあ、今回の紹介終わらせていただきたいと思います。
はい、
はい、
今日はちょっと内容いっぱいだったね。
まあちょっとお母さんの話がすげえ面白かったね。
まあそうね、そこ大事よね、うん、そこからやもんね、うん、結構
そっからまあ受け継いだ、
うん
うん、息子さん現当時蔵元当時の話も良かったからさ、うん、ちょっとボリューミーになってしまったっていうところあるんやけどね、
うん
うん、まあ今回はそういう感じでさせてもらいました。
はい、
はい、はい、
なんかね、うん、すごいよねって思ったほんまに今回結構さいろいろいっぱい聞いたんやけど、
うん、
そんな苦労してそんだけやって、
うん、
頑張ってきたんが震災でやられて、
うん、
もうなんかって思うのにそっからまだ、
うん、
ほら食ってかなあかんからさ必要なんかもしれんけど、うん、なんかそんなとこじゃないところでほんまにすごい立ち上がってきはる、
そ
う
ね、
うん、折れへんなっていうのがすごいよね。まあ折れてはいるんかもしれんけど、その
いや折れへんなんよ、だから折れへんなんよ今やってるっていうことは。
あ、そうか、
どんだけへっこんでも、
うん、
うん、下向いたとしても
うん、
折れへんだから今の酒があるっていうところやね。もう十数年経つけどね、
うん、
うん、ですよ、はい、
そんなにな、私もしそうなったら頑張れんやろうかと思ったら無理やろな、
うん、
もちろんだな、日々。
いや僕思うのは、うん、すごい僕自身はね、
うん、
多分消極的選択するんじゃないかなって思う。
削る、
あ、じゃない、
じゃなくて、
あの言うたらそれまでしてきたことっていうのがあるやんか、
うんうん、
それを手放せるか手放せへんかっていうところね。
ああ、私無理なタイプ、
うん、だからそれが消極的な選択、
あ、そういうことか
って思うんだよね。そのしがみつきたいって思うんだよね、今までのそのやってきたことに対して。
うんうんうん、うん、
この誰がそういう風に思って今現状そうしてるかっていうのは分からへんけどね、うんうん、ここの奥田さんにしてもそうやねんけど、それが行われたかどうかっていうのは全く分からへんし、僕らから見たらすごい強い選択、強い心で選択したって思うかもしれへんけど、うんうん、僕は多分同じ状況になったら多分同じように酒造りはするやろうと思う。ただそれを決めるとしたら、
うん、
いやもう今こんなんやからいい酒を出そうっていう風に思うんじゃなくて、
うん、
もう今までこれしかしてきてへんだし、これしかないからしゃあない続けようっていう風な、
あ、もうしゃあないの思考の方の、
そうそうそう、だから消極的選択っていうのはそういうところ、そうそう、ね、うん、っていう風に思うんじゃないかなって僕は思う、自分自身のことはね、うん、うん、
そこに行かへんかったからこんだけ、
うん、まあそれでの方向性っていうのはまた別の話やろうけど、
ああ、そうか、そうか、うん、
その酒造りっていうのを選んだところっていう話だね、
うん、
うん、まあちょっとそこら辺は僕のな勝手な妄想
っていうのもあるから、まあ本人に聞いてるわけじゃないからね、うん、
いや、じゃなくてそのここはどういう選択されたのは全く分からへんけど、
うん、
僕はそういう風に思うやろうなっていう
ところ、ね、あ、まあまあそういう経験がね、うん、今まであるかって言ったらないから、
うん、ある、
あるのか、あ、そうか、うん、あれか、
僕はある、ただ僕はその時にスパッと切ってしまったから、
そうね、
うん、まあだいぶ悩んだけどね、そうするまでに
吐きそうになりながら若干家に開けながら、
あ、いいわな、あれうちは吐かへん、
うちは吐かへん、いやいや生々しいからやめて、
あ、ただうん、大体12時頃に寝ても午前3時に起きるっていう
まあまあまあそれは今の私だわ
っていうまあことはあったりもしたけど、まあ今はね落ち着いてます、
うん、はい、
暗
そうやねん。暗いな。
いやもうその話やめようぜ。
はい、終わり。
待っといて、
はい、ということで、はい、最後までお付き合いありがとうございました。ツイッターやっております。酒の音で検索してください。放送外のお酒や、日常のつぶやきもしてますので、ぜひぜひフォローの方してください。この放送のご意見やご感想などはツイートまたはダイレクトメッセージの方にお願いします。聞いてくださってる感想も嬉しいですし、このお酒美味しいよみたいな、飲んでみてねみたいなのも、大歓迎しておりますので、お願いします。で、まだ LINE の公式アカウントの方もあります。LINE アカウントは Twitter のプロフ欄にリンクありますので、そちらから登録してください。メールアドレスもあります。sakenote2020@gmail.com sakenote2020@gmail.com です。Twitter、LINE、メール、いろいろありますので、メッセージの方お待ちしております。というところで今回の放送はおしまいです。ありがとうございました。
バイバイ。